皆様おはようございます。
おはようございます。
私たちの教会ではこれまで旧約聖書を熱心に学んでいます。この礼拝ではエレミア書、親子礼拝では創世記、祈祷会ではサムエル書を読んで、森田役員のメッセージも主に旧約聖書からの公開です。私も以前奉仕していた教会でも旧約を取り上げることが多かったので、専門は旧約ですかと尋ねることが多かったわけですが、私は一応新約学者の端くれでして、論文も新約聖書で書きましたし、新学校でも新約聖書を教えていますので、ですから正直申しますと説教もですね、新約聖書からの方がずっと準備しやすいということがあります。それでも教会の説教で旧約聖書を大変重視していますのは、旧約聖書が新約聖書の土台だからです。家を建てる場合にはまずしっかり土台を作ることが大事です。土台がしっかりしてないとですね、いくら見栄えの良い上物があっても建物は固く立ちません。新約聖書同じことです。新約聖書というのは旧約聖書の土台の上に立ってますので、旧約聖書をよく知らないと実は新約聖書を読んでいてもあまりその深い意味がわからないということがあります。イエス様の宣教についても、この例えばエレミアを深く学ぶことでイエス様の働きの意味がわかる、そういうこともあります。旧約聖書をよく理解せずに新約を読みますとですね、下手をするとこの誤解をしてしまうこともあります。なぜなら旧約という土台の代わりに自分で自分勝手な土台を据えてしまう恐れがあるからです。確かに旧約聖書というのは難しいところがあります。今エレミア書も読んでますが、エレミア書は難しいと思いますね。本当に歴史的な背景もありますし、いろいろこの言葉もですね、今の時代と違いますので難しく感じる部分がたくさんあります。また神学的にも難しいという部分があります。例えば旧約聖書では戦争のことも出てきます。神様は平和の神なのに、どうして戦争を命じる場面があるんだろうか、こういうことで私たちは困惑します。また私たちこのですね、外国人、このイスラエル人かすると外国人ですが、こういった人の言葉はあまり出てこない。ずっとイスラエルの歴史ばかりであると、私たちの救いはどうなってしまうのかという、そういうこともですね、疑問に思うわけです。こういういろんな疑問が旧約聖書を読んでいると湧いてくるわけですが、そういう疑問をですね、しっかりと受け止めることで私たちの新約聖書の深い意味、またイエス様の働きの意味が分かってきます。ですから本当にこの旧約聖書というのはちょっと回り道かもしれませんが、これをよく知ることで新約聖書をよく分かってくるということがあります。ですから私はもちろん新約聖書からもメッセージをしますが、割合としては旧約の方がこれからも多くなると思ってください。しかし究極的にはそれはイエス様のことを深く知るためだということを忘れないでいただきたいと思います。ちょっと前置きが長くなりましたが、今日の箇所を見てまいりたいと思います。今日の聖書箇所は前回の続きになります。前回の続き、ちょっとこれまでの流れを復習してみたいんですが、ユダ王国ですね、このいよいよこの破局に向かって進んでいるわけです。この国が滅んでいく、そういう時代になっているわけですが、これはどういう時かというと、まず18代目の王様というのがいました。エホヤキムという王様がいたんですが、彼はバビロンに、謀反を起こしてしまってバビロンに攻められ、バビロンのとの戦いの最中で戦死をしていきます。でその息子が19代の王エホヤキンですね、エホヤキムの息子エホヤキンが王になるわけですが、彼は3ヶ月間だけ王にいたわけですが、すぐに、バビロンに、よって、退位させられてしまって、バビロンに捕虜として連行されていきます。そして20代目最後の王様が登場します。これが今の読んでるゼデキアなわけですが、このゼデキアというのはヨシア王の3人目の息子であります。このゼデキアが王になっていく、で彼の中で、彼の治世の中でですね、いろんな出来事が起きるわけですが、 今そのことを学んでいます。でゼデキヤというのはバビロンによって王となったわけですが、しかしちょうどですね、その彼が王になった頃にバビロンにこう反対をする小国連合ができました。バビロンって北の国なわけですが、パレスチナ地区にある小さな国が結束をしてこの北の大国に対抗しようと、まあ、そういう動きがあったわけです。でユダ王国はそのちょうど真ん中にあった国ですので、まあ、ぜひこの国には連合に加わってほしい、反バビロンに加わってほしいということで、各国の外交官がですね、ゼデキヤ王のところにぜひあなたも私たちの仲間になってバビロンと戦おうという、そういうことをですね、勧誘に来たというのが前回のところですね。でゼデキヤとしては、まあ、確かに自分はバビロンのおかげで王になった、バビロンは裏切れないけれど、まあ、しかしぐるっとですね、自分の周りの国はみんな反バビロンでありますので、自分の近隣諸国とみんなを敵に回してしまうのもどうも格好悪いと、どうするべきかと、バビロンに、従わなくてはいけないけれど、まあ、近所の国との関係も良くしたいと、そういうふうにですね迷っているところにエレミアが異様な格好をして登場したわけです。エレミアは各国の外交官の前にですね、自分の首にですね木製のカセですね、こう囚人がはめるカセをですねはめて、囚人のような格好で現れたわけですね。でこの異様な出立ちがエレミアのメッセージだったわけです。まあ、つまりこの周辺諸国の王たち、そして自分の国のユダの王国に対してバビロンに首を差し出しなさい、バビロンの首輝きを追いなさい、神様がバビロンに覇権を与えたのだからバビロンに逆らってはいけない、そういうメッセージを与えたわけです。バビロンに仕えろということを言ったわけです。まあ、しかしこういったメッセージがですね、間違いなくこのユダ王国で不人気だったことはが分かります。まあ、私たちもですね、日本という国にいますが、こうアメリカに仕えろとか中国に仕えろと言われるとですね、その教会でそんなことを言われる覚えはないというふうなことを思う人もいらっしゃると思いますが、まあ、このようにですバビロンという国はですね、非常に嫌っている人もたくさんいたわけです。前回もお話ししましたこのハバククという人がいますが、彼はちょうどエレミアと同じ時に活躍した預言者ハバククという人がいましたが、ハバククは神様がバビロンを用いてイスラエルを罰しようとしていることを知ったわけです。まあ、しかしそれは彼にとって大変不満なことでした。というのはハバククはイスラエルの罪をよく知っていたわけです。イスラエルの罪を知っていましたが、しかしバビロンはもっと悪いではないかと、バビロンのやってることはもっと悪い、イスラエルよりもっと悪い国がイスラエルを罰するっていうのはそれはどうなんだろうか、それは正義でしょうかということを神様に抗議したわけです。ですからバビロンという国を神様の民でもですね嫌う人はいたわけです。自分たちよりもですね、もしバビロンがこの神様を信じる敬虔な国家であれば、まあ、まだしもですね非常に悪い国ではないかと、そんな国が自分たちを裁くのはどうなんだということを思う人もいたわけです。まあ、しかしそのバビロンに使いなさいとエレミアは言うわけです。まあ、それが神の御心だというわけです。イスラエルの歴史を見ましてもですね、旧約聖書を読んでいましても、外国のしかも偶像ですね、誠の神でない偶像を拝む国に使いなさいということをですね公然と予言したのはエレミアが初めてでした。このようにですねあからさまに偶像を拝む国に使えろということを言うのはエレミアが初めてでした。でエレミアの語る言葉を聞いた人たちは、まあ、エレミアは今までずっとこの偶像礼拝を非難してきたんです。イスラエルの偶像礼拝を非難してきたの。そのエレミアが偶像を拝む国に使いなさいというのは一体どういうことなんだということをですねショックを受けたと思います。でイスラエルの歴史ではずっとこの特にイザヤなどはですね偶像礼拝をする大国にイスラエルが使えることに反対してきました。一貫して反対してきました。なぜかというとその偶像礼拝をする国の属国になりますと、まあ、属国というのはですね自分の使える宗主国に従うわけです。で自分の使える国が偶像を拝んでいれば属国のイスラエルも偶像を拝まなくちゃいけないことになります。まあ、これ単純な理屈です。 ですからイスラエルですねの南ユダ王国が一時期ですねアハズ王の時代にアッシリアという国に属国になったわけです。アッシリアにアハズ王が助けを求めて属国になったわけですが、その見返りとしてユダ王国はアッシリアの神様を拝みなさいというふうになるわけです。アッシリアの偶像を受け入れなくちゃいけないと。ですからアハズ王がアッシリアに仕えたおかげでですね、ユダ王国にはアッシリアの神様、偶像があふれてしまった、こういうことがあったわけです。ですからイスラエルの預言者たちは異教のですね、偶像が国に仕えることに反対をしてきたわけです。まあ、しかしここでエレミアは大転換を流しています。バビロンの王がですね、神を信じようと信じまいと、それでも神様はこのバビロンを覇者として選んだ、だからバビロンに仕えろということを言うわけです。ですからイスラエルは今やこの異教徒ですね、偶像を拝む国の支配の下で自分の信仰を守らなくちゃいけない、まあ、こういう新しいチャレンジがこれから起きるわけです。ですからエレミアは今までのですね、こう偶像を使える国に使えるなということをですね、転換をして、今や神様はこのバビロンを王とする、覇者とするわけなのだから、この国に使えろと。しかしその中でもバビロンのですね、圧力があっても偶像を拝んではいけないというこの厳しい道をですね、示す、そういうふうになっているわけです。非常にエレミアの言うことは厳しい道にあるわけです。まあ、しかしそのエレミアとは、ここで今日のところですね、正反対のことを言う預言者が登場しました。それがハナヌヤという人です。ハナヌヤという言葉の意味、名前の意味はですね、主は憐れみ深い、主は憐れみ深いんだということをですね、そういうお名前ですから、憐れみの神だ、そういうことをですね、名前が語っているわけです。そしてこのハナヌヤが言うことはですね、主は今やイスラエルを憐れんでくださるんだ、主はユダ王国をバビロンから救ってくれるんだ、まあ、こういうことをですね、言うわけです。ハナヌヤによれば、バビロン捕囚ですね、バビロン捕囚になった人たちはあと2年間で帰ってくる、バビロンはその派遣はあと2年後に終わるんだということを言うわけです。でちょうどこのバビロン捕囚が始まって4年目の話ですから、まあ、6年ぐらいでですね、もうバビロン捕囚終わるというですね、非常に短い期間でバビロン捕囚終わる、神様が憐れみをかけてくださるんだということをです、ね、予言したわけです。でエレミアの方はですね、いやこれはもっと長い、70年続くと、もう3代、ですねにわたってバビロンに仕える、そういうことをですね、予言していたわけですので、まあ、エレミアとハナヌヤの予言はもう全然違ってるわけです。まあ、真っ向から対立しています。エレミアは長い期間バビロンに仕える、でハナヌヤはいやもうこれはあと2年で終わるということを言ったわけです。ですからどちらも神様の言葉を語っているということはありえないわけです。まあ、先月偽預言者という説教をしましたが、偽預言者というのは神の言葉だと言いながら、まあ、実際は自分の思い考え、あるいは自分の願望、人々の願望を語る人を偽預言者と言いますが、まあ、このエレミアとハナネアどちらかがですね、自分の思いを語っていると、そういうことになるわけです。こういうですね、どちらかが偽物だというふうになるわけです。では、ね、このエレミアですね、ハナヌヤが自分と全然違うことを語り出したのを聞いてどう思ったのか。もしハナヌヤが正しいとすれば、エレミアはそれ全然違うことを言ってるわけですから、エレミアが偽預言者になってしまうわけです。ですから自分の預言者としての信用が失われてしまう、まあ、そういうことになります。ですからエレミアの方はですね、ハナヌヤ、もういい加減なこと言うな、主がそんなことを言うわけがないじゃないかというふうに真っ向から反論をしてもおかしくないところなわけですね。エレミアはハナヌヤのことをですね、もう完全否定してもおかしくないわけですが、しかし今日のですね、エレミアのハナヌヤに対する返事はそうじゃなかったんですね。こう言っています。アーメン、アーメン、その通りに主がしてくださるように、あなたが預言した言葉を主が成就させ、主の宮の器と全ての捕囚の民がバビロンからこのところに帰ってくるように。ハナヌヤのことにアーメンと言ったんです。アーメン、私たち、これは アーメンは本当にそうです、本当にそうなりますように、そうですっていうことをですね、そういう意味なんです。ですからエレミアは自分のこれまでの予言を撤回して、まあ、バビロン捕囚があと2年で終わるという言葉が本当にそうですというふうに言ったということなんですが、これはどうしてそんなことはエレミアは言えたのかということなんですね。エレミアがどうしてそういうことを言ったのか、まあ、これは一つの解釈では、これ皮肉を言ったんだと。だからハナネヤに対してですね、ハナネヤとお前の言うことは、まあ、所詮虚しい望みでしかない、実現しないけれど、まあ、せいぜい頑張ってくれということで、アーメンというふうに、ね、皮肉で小馬鹿にしていったということも解釈もあるわけですが、まあ、しかしおそらくそうではないと思います。エレミアがこれアーメンと言ったのは、そういう意味ではないと思うんですね。でエレミアという人はこれまで確かにですね、このイスラエルのこの人々に災いとか破滅の予言ばかり語ってきたわけですが、まあ、しかしそれは彼の願いではなかったわけです。エレミアは神様から聞いたことをですそのまま伝えただけで、彼がそうなってほしいと思ったことはないわけですね。で彼は自分の国がに災いが来ることを願っていなかったわけです。むしろエレミアは神様に、イスラエルを憐れんでください、憐れんでくださいっていうことを祈ってきたわけです。エレミア一生懸命神様にですね、イスラエルを許してください、憐れんでくださいと一生懸命祈るもんですから、神様はですね、取りなしをするなということを禁止したわけですね。まあ、そういう箇所がありますね。ちょっと一箇所開けずに結構ですが、エレミア書の7章の16節にこういう言葉があります。神様がこうおっしゃったわけです。あなたはこの民のために祈ってはならない、彼らのために叫んだり祈りを捧げてはならない、私に取りなしをしてはならない、私はあなたの願いを聞かないからだというですね、こういうふうにですね、エレミアがですね、取りなしをすることを禁止するわけですね。まあ、それでもエレミアの取りなしの祈りはですね、何度も何度も出てきます、この聖書の中に。ですから禁止されても神様のために、神様に対してですね、イスラエルを救ってくださいと祈ってるわけです。で神様を一生懸命祈られるとですね、もう聞かざるを得ないわけですが、しかしイスラエルのこう積年の罪も非常に重たい、裁きを下さざるを得ないという、まあ、そういう決定もあるわけですので、こうエレミアがこうそれを撤回してくれとこう祈るとですね、神様は困ってしまうわけですね。ですからもう自分をもう困らせないでくれと、もう取り出しをしてはいけないというですね、そういうことをエレミアに禁止するわけです。で神様はですね、さらにこのモーセやサムエルが取り出しをしても私は聞かないんだと、もうこの災いの決定は覆らないということを神様はおっしゃっている。まあ、ここまで言われてしまうとですね、エレミアももう神様がそうおっしゃるならということでぐっとこう我慢をして、イスラエルを憐れんでくれということを祈りをしなかったわけです。まあ、しかしですね、心の奥ではですね、エレミアもイスラエルの救いを願っていたわけです。ですからハナネヤがこのバビロン捕囚が早く終わる、神様の恵みが憐れみがイスラエルに注がれるということを聞いて、思わずですね、アーメン、その通りになりますようにとこう言ってしまったんではないかなと思うんですね。エレミアもそのハナネヤのことを聞いて、まあ自分の言うことと違うんだけど、まあ、嬉しかったと、そうなってくれればいいなということを思ったというふうに私は思うわけですが、まあ、さらに言いますと、このエレミアというのは非常に謙虚な人だったということですね。でエレミアはハナネヤが本当に神の言葉を語っているかもしれない、考えたのかもしれない、エレミアは本当にハナネヤが本物の神の預言者だと思ったのかもしれません。エレミアは謙虚な人でした。エレミアは自分だけが特別だ、自分だけが神様の預言者、神様のスポークスマンだとは思っていませんでした。神様が自分以外の人を選んで新しいメッセージを託すこともあるということを受け入れていました。実際エレミアの時代の他にもたくさん預言者がいたわけです。今日皆さん講読で読んだエゼキエル、まあ、これちょうどですね、この出来事の1年後の話なんです。1年後にエゼキエルが神様に召されている、まあ、そういう預言者がいました。あとハバククですね、先週読んだハバククもちょうどエレミアと同じ頃に活躍してエルサレムにいた預言者がいました。またエレミア書26章にはウリアという預言者がいて、これもエレミアと同じようなことを語ったんですけど、 ヨフヤキム王の怒りを買って、まあ、殺されてしまった、こういう預言者もいたわけです。ですから当時エレミアの時代にですね、エレミア以外にもたくさんではないな、何人かの預言者がいたわけです。ですから神様はもしかするとハナニアという人を新しく選んで、それに全く新しい恵みのメッセージを与えたのかもしれない、まあ、そういう可能性をですねエレミアも、まあ、考えたわけです。エレミアの謙虚さ、そして神への恐れを見る思いがします。これは非常に預言者として大事な資質なわけです。自分だけが特別ではない、神様は他の人に言葉を託すかもしれない、それをエレミアは知っていたわけです。ですからこのアーメンというのは皮肉ではなくて、あのエレミアとしてはそれは私もそう願っているということもあるでしょうし、もしかすると神様がハナニアに言葉を託したのかもしれないと、まあ、そういうですね慎重な姿勢もあったわけです。まあ、しかし同時にですねエレミアはたくさんこれまで偽予言者を見てきました。例えばエレミア14章13節にはこういう言葉がありました。これも開けずに結構ですが、こう言っています。私は言った、ああ神主よ、預言者たちはあなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方には起こらない、かえって私はこのところで誠の平安をあなた方に与えると人々に言っているではありませんか。預言者たちが平安を神様が与えてくれるということを言っているということをですねエレミアが言うわけですが、神様はそれに対してこれは私がそう言ってるんじゃないと、この彼らは偽預言者で自分の思いを語ってるだけだということをですねエレミアに説明したわけです。まあ、こういうですね偽りの平和を唱える偽預言者もエレミアは見てきました。ですからまあ預言者というのは非常にですねこのたくさんいたわけですね。本物のいましたがそうでない人もいた。その中でハナニアがどちらなのか、エレミアは簡単に判断できなかったわけです。そして、慎重にこう言ったわけです。7節、今日の28章の7節以降をお読みしますと、こう言っています。しかし私があなたの耳と全ての民の耳に語っているこの言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは多くの国と大きな王国について戦いと災いと疫病とを預言した。平和を預言する預言者についてはその預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだということですね。まあ、実際このエレミアはですね自分だけでなくて他のイスラエルの本物の預言者たちが災いをですね預言してきたことを指摘しました。例えば大預言者イザヤですね、有名なイザヤは初めて神様が呼ぶときに何を言われたかというとこういうメッセージを受けたわけですね。町々は荒れ果て、住むものはなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果てるというこの非常にこの寒々としてですね非常に厳しいメッセージを受けた。まあ、せっかく神様から言葉をいただけると喜んでいたらこう非常に厳しいメッセージを受けるわけですね。まあ、今日のエゼキエルもそうです。まあ、こういうですね預言者たちはですねこの何か胸が潰れるような厳しいメッセージを神様が受け取って語ってきた。まあ、もちろんその先には希望のメッセージがあります。この苦難の先にはですね希望があるわけですが、まあ、しかしそれは苦難をくぐり抜けた後に初めて来るものなので、その簡単に来るものがないわけですね。エレミアもですね今後非常に素晴らしい希望のメッセージを残していますので、そのことを私たち学んでいきますが、しかしそういうメッセージはですね壊滅的と言えるほどの厳しい裁きをくぐり抜けた後にやっと来る、そういうメッセージである。で、花の矢の言うようにあっという間に終わってしまう苦難ではないわけです。長い苦難の後に、トンネルの後に恵みが来るということを言ってきた。ですからこの歴代のイスラエルの預言者たちの言うこととですね花の言うことはちょっと違っているわけです。これ違っている以上は花の矢が本物の預言者として認められるためには彼の語ることが成就しなければならないということをエレミアは指摘したわけです。で、神様は本物と偽物の預言者を見分ける方法というのをですね一つですね聖書に設けてますが、ちょっとこれ一緒に見てみたいんですが、新明記ですね、新明記の18章21節を見てみたいんですが、皆さんの聖書の337ページですね、新明記の18章の21節に こういう言葉があります。はい、お願いします。私、あなたが心の中で、私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならないというですね、こういうですね、基準を設けたわけです。この言うことが実現しなければそれは主の言葉ではないということを言ったわけです。もちろんこれだけがですね、預言者を判断する基準ではないわけです。むしろ破滅の預言を聞いた人たちが悔い改めた場合ですね、そうなった場合はこの破滅の原因である神への不従順がなくなるわけですから、神様は裁きを思い直すわけです。そして破滅は起こらない。この場合は預言者の語ったことは実現しないわけですが、それでもその場合は偽預言にはならないわけです。しかし人々が心から悔い改めた人もいないのに、つまり現状が変わっていないのに、神様が裁きを撤回して憐れみを与えるということはですね、普通はありえないことです。ですから、そういう予言を語る者が本物かどうかというのは、実際にそうした平和が実現して初めて確証されるわけです。エレミアはそのことを慎重にハナネヤに語ったわけです。しかし、ハナネヤは自分の語る言葉に疑いをかけられたことを面白くなかったと思ったようですね。ハナネヤはエレミアの語る言葉にちょっと怒ったようなリアクションをします。そして大胆な行動に出るわけですね。エレミアは先ほど言いましたように、このバビロンに仕えろというメッセージを伝えるために、こう自分の首にカセを巻いたわけですが、ハナネヤはそのカセを取っちゃったわけですね。カセを取って、それをコッパみじんに砕いちゃったわけです。カセを砕いた、これも象徴行動ですね。でその意味を説明するようにこう言っています。主はこうおせられる。この通り、私は2年のうちにバビロンの王ネブカデネザルの首輝きをすべての国の首から砕くということを言っているわけですね。バビロンの天下はもう2年も持たない、終わる。で、南ユダ王国も近隣諸国もバビロンの支配から解放される、自由になるんだと、そういうことをですね、宣言したわけです。当然これ聞いた人は喜ぶわけですね。ユダヤ王国の人たちは喜ぶ。捕虜の親戚も帰ってくるということをですね、思うわけですね。でバビロンからのこう圧迫も終わるんだと思ったわけですが、でエレミアはこの大胆なですね、ハナネヤの言動を聞いてどうしたかというと、何も言わずに黙って立ち去ったわけですね。これエレミアは何も言わずに黙って立ち去った。ここにもこうエレミアの偉大さを、ね、感じるわけです。エレミアという人がどういう人かというのがここでも分かる。エレミアは非常にこの立派だったわけですね。多くの人々の面前で自分の言葉を真っ向から否定されるわけですから、いわば恥をかかされたわけですね。で普通は何か言い返したいということはある。もちろんエレミアはさらに自分は神の言葉を語ってきたんだから、そんなわけないということを言いたいわけですが、しかしエレミアは非常に謙虚な人です。自分は神の使用に過ぎないということを分かっていた。でもし本当に神様が花に語ったならば、彼に反論することはすなわち神に逆らうことだということを分かっていたわけです。ですからここでは花の屋に対してこう早まった判断はしなかったわけです。黙って去っていって神様が何とおっしゃるか待とう、そういうことでエレミアは静かに去っていったわけです。ここ本当にエレミアという人のですね、この人間性が現れているなということを思うわけですね。しかし、ほどなくしてエレミアに対して神様の言葉が与えられました。でそのことをエレミアはハナヌヤに伝えたわけです。15節読みますと、ハナヌヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りに呼び立てますが、ということをはっきり言うわけですね。ハナヌヤの語った言葉は神の言葉ではないということを伝えたわけです。またこう言いました。主はこう仰せられる。あなたは木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになる、というわけです。ハナネヤは砕くこともできないより強力な鉄の枷が課せられる。実際ゼゼキヤは鉄の枷を課せられるわけですが、 そうなってしまうということを言うわけです。そしてとどめのようにですね、偽りの予言を語った花の矢は今年死ぬということをエレミアは宣言したわけです。これすごい厳しいことを言われたわけですね。花の矢としてはどうだったのか、花の矢はその言葉を聞いてどう反応したのかは書かれていません。花の矢もかなり気性が激しい人のようですから、エレミアの言葉を聞いて激しく反発したのかもしれません。もしかすると、あるいはエレミアの語る迫力に圧倒されて黙ってしまったのかもしれない。どちらか分かりませんが、しかし単に淡々とですね、エレミアの語った2ヶ月後に花の矢は死んだとだけ書かれています。まあ、どうして花の矢が死んでしまったのか、その理由も書いていません。しかしですね、花の矢が死ぬという、今年死ぬというエレミアの語った言葉が実証されましたので、エレミアが正しいということが、まあ、実証されたわけです。まあ、それでもですね、実際はハナニアの語った言葉の方がユダ王国の人たちに強い印象を与えたようです。もっと言うと、人々はハナニアの方をですね、エレミアよりも信じてしまったようなことなんですね。なぜならこの数年後にですね、ゼデキヤはバビロンに反乱を起こしてしまう。そして南ユダ王国を滅亡に導く。そうなってしまうわけです。まあ、解放を、自由を告げる花の矢の語った言葉の方が、まあ、もちろん人々は受け入れやすいわけですが、受け入れやすいから神の言葉だということにはならないということです。まあ、このようにですね、これまで、説教で偽予言者ということを一般論として語ったわけですが、今日は具体的な人物、花の矢という人物を見てまいりました。まあ、この人は自体は真剣な思いで予言したんだと思われます。神様を信じて、イスラエルの神がですね、偶像を拝む帝国に自分たちを使いさせるわけがない、そんなことは起きない、必ずこの悪の国をですね、悪の帝国を打ち破ってくれるという神学的な確信を持っていた人だと思われます。しかしイスラエルの積年の罪は重すぎて、もはや避けられない、裁きは避けられない、そういう状況がありました。バビロンに屈服することは屈辱であっても神の御心として受け止めるべきだったわけです。バビロンに逆らうことは神の裁きをさらに重くしてしまうことになってしまうわけです。歴史にもしということはありませんが、もしゼデキヤ王がユダ王国の人たちがエレミアの言うことに従っていれば、バビロンへの服従という辛い状況が続いたとしても、エルサレムの陥落と神殿の崩壊、王国の消滅という最悪の事態は避けられたと思われます。まあ、エレミア書を読んでも非常にこの気が重たくなってくるわけです。イスラエルに救いはないんだろうかという思いが湧き上がってきます。バビロンに仕えることは辛いけれど、かといってそれに反逆するともっとひどい目に遭うというとですね、もう救いがないわけです。まあ、しかしエレミア書は単に暗いだけの本ではありません。苦難の先には驚くほどの希望のメッセージがあります。出口の見えないこの八方塞がりの状況、そういう苦難の果てに素晴らしい約束があります。まあ、これからも説教でそのことを見てみたいと思いますが、苦難が重ければ重いほどその先の希望も大きくなるということがあります。まあ、そんな状況はどこか私たちの今日の状況とも重なるものがあります。私たちはまだこう出口の見えないこの困難な状況に置かれていますが、神様を信じる者にはその苦難の先には素晴らしい約束があります。ですから目の前の現実に押しつぶされて希望を見失わないようにしたいと願うものです。神を信じて、その神様の与える希望を信じて今週も歩みたいと思います。お祈りします。万物を据え納め、歴史を導かれる神様、その皆を賛美いたします。私たちは愚かで、しばしば自分の思いや願いを神の御心だと勘違いしてしまうものでありますが、どうか主の御心を悟る知恵と、それをまっすぐに受け止める素直な気持ちを与えてください。また困難な状況の先には希望の光があることを私たちにいつも 思い起こさせてください。暑い8月が続きますが、そんな中でも今週の歩みが守られますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。